じゃあとりあえず2本目撮ります。うん、まあなんて言うんだろうね、続きじゃないけど、まあダラダラとずっと多分喋る感じになると思うけど、まあいきなり伝授伝授つって何か伝授から始まるよりかは、まあ、この流れ全体的にこう見せていくのがいいかなと思ってて、っていう感じでいくと、次はなんか工藤さんがこれまで何をしてきたというかあれだけど、どういう考え方を持っててとか、そこら辺もなんか聞いていけたらいいかなみたいな感じですね。もう一回ちょっと我々の馴れ初め整理しましょうか。
はい、
うん、まあ2年前ぐらいか、まあ、丸2年経ってるかは分からないけど、まあコミュニティで、オンラインコミュニティで出会い、でなんか私がちょいちょい、なんていうのかな、まあ投げ銭企画マスターなんで、私がね、うん、私が投げ銭をするというよりもお金くださいっていうのをよくやるんだけど、まあ、結構工藤さんが頻繁にじゃないけど、ね、2回くらいだよね多分、そうそう、投げ銭をしてくれて、で多分その度に話してたのかな、うん、で投げ銭してもらって、ちょっと話しましょうって話して、投げ銭してもらって話しましょうって話して、でなんかこう自分でやってるコミュニティが丸1年経ってこう2週目に入るタイミングで、工藤さんも入ってほしいって感じで入ったみたいな感じか。そんな感じですか、なれそめは。うん、なんか私はその何回か話した時の印象がめちゃくちゃ、まあなんていうのかな、私の言葉で言うと、なんか循環を大切にしているみたいな。な、当時も最初はやっぱりちょっと私はこう仕事のがね、あれなんで、こうなんかこう得意なことというか仕事にできそうなことないですかみたいな話聞いた時、っていうか好きなものみたいな、まあ、結局出てきたのがなんかの縄文とうんとお能、まあ能だよね、能ってお能っていうのかな、能道、能楽か、そうそうそうそう、だったのよね。でも私の言葉で言うと循環なんだけど、工藤さんはなんかよく円環って言ってるイメージがあって、まあなんかすごく私のさっきの話とも、まあちょっとつながるところあると思うんだけど、そういう感じだなみたいな思ってて、まあ、めちゃくちゃまあ変わってるは変わってるよね。いや変わってるだろうと思うんだけど、なんで例えばその能楽とか、まあ、縄文も含めてだけど、そういうものに興味を持つようになったんですか。
先に出会ったのが縄文なので、
うんうんうん、
縄文の話を先にするんですけど、
うん、
最初は多分文化的なその教科書的なところを見ていて、
うんうん、もう小学生とか中学生とかそういうレベル、
小学校3年とか2年とか、うんうん、でありがちに出てくるのがやっぱり式図、
うんうん、
最初に出てくるのは式図で、その円環円状になっていて、春夏秋冬、でそこで何を食べてどう生きていたか、
どんぐりの実がみたいなね、
そういう生活1年自体のサイクルもありますし、
うん、
あとはやっぱりそのお墓、
うん、
もう子供を棺の中に入れて納めていたという、
うん、
多分埋葬があったということは司祭の祈りがあったということなので、
うん、
でかつ縄文時代にはいろいろなこう祈りの形式があった。
そうなんだ。あ、その儀式的な、
はい、
わかんないけど亀の甲羅を焼いてみたいな、そういう儀式じゃねえのか。
それは中国
ですか。
中国占いなんです
けど。占いか。どういうのがあるんだそれ。
いや、いろいろな、
うん、
やはりああいう時代で、
うん、
死ぬ確率が高くって、で子供も死んでいって、うん、なんかこう増やすこと、富むというとなんかこう現代的なそういう資産的なところではなくって、
うん、
豊穣とか豊かさ、
うん、
でそれはそのベースとしてはそういう四季とかそういう生活とかそういう巡るものがあった上で、なんかこう命とかも生まれることを祈られていて、
うん、
祈りの中でまたそういう命が生まれてくる、なんかそういう生活というか、
うん、
あり方が多分あったんだろうな、う
んうん、あでもなんかよく聞くよねそういう感じとか、うん、それはなんかもうじゃあ小学生ぐらいの時からなんか知らん興味を持ってみたいな、
小学生の時はやっぱりその式的な循環のところとか、
うん、
そのお墓の分布とかそういうのを見て、なんかこうどう生活していったのか、
うん、
生活の痕跡とかが、
うん
まあ、残っている、うん、でそこの残されたものの中から、まあ、どういう生活をしていたのか、
うん、
時とかそういうものの形から、まあ、どういう変遷を、
うん、
得てきたのか、
うん、
そこにどんな思考が祈りがあったのか、なんかこうちょっと具体的になってくると、
うん、なんか言うもん、なんか争った形跡があまりないみたいな聞くよね、その縄文時代みたいなさ、うん、だしね、不思議よね。でそれを興味を持ち、どういうふうに、全く能楽は全く別物、やはりつながり、
つながっ始めたきっかけはつながってなかった、
うん、始めたきっかけ始めたきっかけ、そうですね、これまだ情報を出してないです。あのお稽古をされてとかに通われてるよね、
はい、
そうですね、その話ちょっとまだしてなかった、先走ったな、
すいません、
大丈夫です、大丈夫です、うん、そうだね、通ったきっかけ、始めたきっかけ、
はい、
うん、はどう、
始めたきっかけはもっともと大学時代に、
うん、
その能楽の中でも大きなと言われる曲に関しての講義を取りまして、
う
んうん、でそこもその大きなは能楽の中でも別格扱いで、
うん、
とても特別な曲なのですが、その中にもあの曲で歌われているその国をことほぐとかそういうものの、うん、他にそこに至るまでに、
うん、
例えばその天皇と非戦な者たちとのこの両極端の思想だとか日本文化的な背景、
うん、
呪術的なもの、
うん、
あの蛇とかこう円環とかそういうものがあった上であの曲の今の形になってるんだなっていうのがすごい興味深く、
うん、
それが多分一番最初に興味を持った
きっかけ、その大学の講義、
はい、
そこから何でだお稽古に通ってみようみたいなまではどれくらい
時間が結構あってあのありまして、うん、2016年ぐらいにその講義がありまして、
うん、
始めたのが多分2021年とかなので
5年ぐらい我慢してた
いやもうあの就職いや多分自分が関わることのない世界だろうと
思って、まあね、興味はあったけどやろう行ってみようあった、
まあ、行ってみよう
行ってみようあった、
はい、それの時はそれよりもやっぱりオーケストラとかもっと前に関わりがあったところに行くことの方が多く、う
ん、吹奏楽をやられてた、
弦楽、
あ、そうかそうか、
管弦楽、
うん、管弦楽って何、
あ、いわゆるオーケストラ、
うん、管楽器ってこと、
管弦、
管
打楽器、
なるほど、なるほど、うんうん、そういうことか、何の楽器をやるの、
あ、私はオーボエとコントラバスをやっております。
コントラバスってなんだ、でっかいや
つ、あ、でっかい弾、
なるほど、まあそういう自分がやってきたことに興味があったから、なんていうんだろう、方向性も最初はそういうオーケストラとかそういうのだったけど、そういうのきっかけで、そういうのって大学の授業とかきっかけで、まあお稽古に通うのは5年かかったが、そこに至るまでに、なんていうの、舞台っていうのかな、見に行ったりはちょっとあったみたいな。
ですね、私は仮面が好きなので、うん、能面がありまして、その能面のなんですよ、図録みたいなのを借りてきたりですとか、うん、買ったりですとか、あとはやっぱり博物館、それこそお城の博物館とかに、うん、その城主の方が集めたコレクションとかがあって、そういうのを見に行くのもすごく好き。
確かにね、お城も好きだもんね。
はい、
なんか阿部と話して盛り上がってるって聞いてますね。うん、そっか。それでじゃあこういざ通ってみようというか、もう稽古行こうみたいになったのは何かあったんですか、きっかけ。これを見て私も舞台に立ちたい、目立ちたい、そういうタイプではないよね。
もうコロナが始まって、うんうん、なんかこう自分の中で何かを育めるだろう余白がちょっとだけその時できた、
ね、あんまり出社できずみたいな感じでいろんな余白ができた時に何かを育もうと思ったのね。
何かを始めちょっと知りたいなってなった時に何を知りたいか、うんうん、最初は実は違うことをちょっと始めて、その後に余白をちょ
っと、うん、あ、そうなんだ。だいぶ違うことをやったの、それは。
ちょっと似てるんですけど、うんうんうん、巫女舞をちょっと前に行ったんですね。
でも全然違うのか、
舞うという意味では同じなんですけど、ちょっといろいろ背景とか違う感じが、
うん、まあそうだよね、下ろしてくる感じだよね、巫女舞とかは多分きっと、うん、それをちょっとやり、
巫女舞をちょっとやっていまして、
ちげえなと。
あ、やりながら能楽も始めたっていう、ちょっと重なってる時期があった後に
浮気者
浮気しました、それは、うん、
これはちょっと許すまじです
ね。すみません。
そっか、でどっちもやっててこっちの方がいいなみたいな感じ。うん、それはなんで、その巫女舞とおのお稽古、なんでそっちの方に。
巫女舞はもう目的が一つ決まっている、うん、その神様とかそういうものに捧げるもので、
うんうんうん、
結構厳しいですね。なんかそのレベルでそこまでを最初にこうやろうとするのが結構、うん、すいません、うん、しんどさがありまして、うん、
好みを捧げるつもりで舞えないと、
ちょっとそこには至りません
でした。生贄にはなれませんみたいなね。
生贄とまでは言わないですけど、なんかそのストイックさをこうかけてやれなかったです、
うん。それよりなんか若干始めというか取っかかりやすかったのがそのおのおの稽古だったと。
そうですね、そのやっぱりちょっと教わり方が良かったのかもしれないです
。うん、というのは、
もう型がおのは型の連続なんですけど、
うんうんうん、
本当に基本的なところからちょっとずつちょっとずつその型を覚えてつなげていくということを時間をかけてやっていただいたので、
うん、
型を学ぶ意識としては最初にその型を覚えていくいけばいい、
うん、
である時一つ舞い終わって戻った時に型の連続がすごく美しく収まる、
うん、
つながっていて収まるというこのやっぱりこれも円構造みたいな感じなんですけど、
うん、
あ、そういうものだっていうことに気づける、
うん、
気づいた時があって、これは美しいって、いう感じ。
なるほどね、そうだよね、それもそうだもんね、円環っぽい感じするもんな。それをじゃあ習って何年ぐらいの今。
まだ今まで私で3年目ぐらい、いや、うん、2021年の途中からなので
丸2年や
っはやってるかなぐらいの、うん、
そっか、
え、2020、2023、あ、4年目ですかね、4年目ぐらいです、
うんうんうん、 なるほど。まだまだ学ぶことはたくさん。
あ、もう
やりそれこそ
ない
それこそ今世で終わりきらないぐらいあるってことですよね。うん、それは月に2回ぐらいみたいな言ってたやつ。
はい、
いいですね。一応なんかその発表会みたいなのもあるんですか？
発表会はあります。
発表会って絶対言わないと思うけどお披露目会
そうそうですね、一応ありまして。
うん、うん、
ありますね。
それはどうなん、どんな気持ちであるんですか？
去年初めてちょっと出させていただいて、うん、頭真っ白みたいな感じなので
肩が飛ぶみたいな
一応取りはせなかったんですけど、あーもうなんかこん
なまあお披露目したい人ではなさそうだもん
ね。あ、お披露目はしたい人ではないんですけど、
ね、きっとそうだよね。うん、まあそう、やっぱまあ聞いてても皆さんも分かると思うけれども、あんまこう前にグイグイっていうタイプでもないし、私はちょっとこのキャラが面白いからグイグイ引っ張り出そうとはするけど、うん、だからなんかさっきの発表とかお披露目みたいな言葉と工藤さんが全然マッチリンクしないなみたいな思うけど、まあでもお稽古してる以上はね、年に1回か分かんないけどやらなあかんと。うん、
多分やる、そのやる場所で、
うん、
多分またそこに来てくれる人がいて、
ああ、まあ確かにね、
そこから繋がる
新しい縁感が生まれるわけだもんね。
やっぱり書生さんとかまだ若い方もいらっしゃるので、
うん、
そういう方がやっぱりそこで縁を得て独立していく、うん、そういう機会にもきっとなると思うと、うん、多分大事な機会なんだろうな。
うん、そうだね。そのためなら人肌抜きますってことですね。あ、それでも嫌だ
いや、まあ、なんかそういう場所にいられるのは幸せ
だと。おー、いいね。うん、そうだよね、まあ、自分の気持ちにフォーカスしたらね、出してくれるなみたいなあるかもしれないけどね。それもまた円環ですな。面白いね。なんか他にないのかな、そのなんていうんだろう、結構今話したじゃあ縄文とか、まあお城もそうかな、お城とか、うんと今の能楽お能の稽古とかはなんていうんだろうな、工藤さんをたらしめるものっつったら、あ、大げさかもしれないけど、なんっぽいものだと思うんだけど、他にこう好きなこととかものとかそういうのあるの？例えば音楽は、
音楽は好きなんですが、好きだけど好きだと言うほど知ってないですね。
あ、そうなの、ね、例えばどういうのを聞くんですか？
私はクラシック
だよね、なんかそういう雰囲気が、うん、聞きそうな、ね、全然関係ない話していい、
うん、
工藤さん絶対音感持ってる説を感じてるんですけど、
あ、音を聞いたのもとかは分かります
だよね、はい、俺ねそれ思ってたんよ絶対音感持ってる人だと思ってた。それはなんだ、分かんない、絶対音感ってどう生まれるのか知らないけど、小さい頃からそのピアノとか他の楽器に触れてたとかなの？
あ、私一応幼稚園の時からピアノをやっていまして、
うんうん、
で姉がその高校時代にオーボエを吹いてたのもあって、うん、小学生の時にオーボエを始めました。なのでなんか気づいたら、あのそれもあって姉がよく家で音楽をかけて、
うん、
クラシックの音楽をかけていたので、それをなんかピアノで再現してみたりとか、アニメ音楽とかを上で吹いてみたりとか、
うんうんうん、
なんか聴いたものを何か楽器とかにするとかをやっていたので、
うん、
多分あまりそのピッチとかが正確かと言われると、うんうん、そこはちょっと微妙、多分私ちょっと低く取っちゃうんですけど、
うんうんう
ん、あのだいたいドレミファソラシド程度の音の捉え方だったらできるかなという感じ、
うんうん、なるほど。まあ、そのやっぱり音楽も工藤さんたらしめるものの一つかなとずっと思っていた。クラシックをよく聞くんですね。普段から聞くの？
あ、なんでしょう、
あんなもの、あ、違うあんなつまらないよじゃないけどさ、
そうですね、
ちょっとなんていうんだろう、わからない、そのわかんない人にはわかんないことはわかるじゃん多分その良さというかさ、なんかあの歌詞もないし、なんていうの、もちろん雰囲気みたいなのもあるけど、よくわかんないです、何がそんな魅力的なんだろう。
あ、いろいろはあると思うんですけども、
うん、
入りが楽器から入った人は多分その楽器の音色、音色とか表現の仕方とか揺れるところとか、そういうところ、
揺れるところ、
やっぱり表現ってどうしても一定の音が欲しいところじゃなくって、
うん、
その人がこうしたいっていうのによって、やっぱり出し方とか音の色合いとか揺らぎというのがあったり、うん、でそこからいくと多分こういう練習をしてるはずでとか、なんかこう弾けてるだけの基礎的なものを身につける期間があって、
うん、
ここにそう現れているみたいなことを考えてたりするのが好きです。
面白いね。クラシック音楽ってさ、何、例えば CD とかで聞くとしたらさ、誰が何をどう演奏したものを聞くのかすら分かんないんだよね。例えばこういうなんちゃらオーケストラみたいなのがあって、その人が出している CD 的なものを聞くの。それはクラシックではない。なんて言うんだろう。古いみたいなイメージしかないから、当時のなんかその古いレコードじゃないけど、それをクラシックって呼ぶのか、ジャンル的なものなのかがちょっと分かんない。
私はジャンル的なものって捉えているので、
うんうん、
多分オリジナルを作った人がいて、
うんうん、
まあ、多分オリジナルの音源もその初編という意味であるんですけど、うんうん、多分それをいろいろなオーケストラがいろいろな指揮者のもとでいろいろ演奏して、
う
ん
う
ん、
そうだよね、今の話で言うと、
はい、
うんうん、それがそんなのまで考えて聞くんだ。
いや、聞けそうなんです。好きな曲とかこだわりある曲とか、うん、そういうとっかかりから広がっていくと、こういう音色でこういう速度でこういう入り方でっていうのがちょっと出てくる、
うん、
それ逆に言うとあの好みとかも出てきちゃうので、
うん、
多分ちょっとあこれ私に合わないっていうのも生まれてきてはしまうんですけど、
うん、
そういう感じですかね。
おもろいね。やっぱりでも音楽は一つそれっぽいなというか、たらしめるものの一つかなとちょっと思いました。まあ一旦こんなところかな。うん、2本目はちょっと工藤さんについて聞いて、じゃあ逆やろうか。次は私の気になるところを工藤さんに聞いてもらう。ちょっとさっきやってたけど、その続きでもいいし、さっきの内容でもいいしっていうところを工藤さんが私を掘り下げる番、次やりましょうか。